小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2025年10月30日の番組です。小坂さん、はい、お帰りなさいませ。
あ、そうですね、
はい、ご無事に帰られて
何よりでございます。ありがとうございます。毎年、はい、この時期ね、恒例のバカンスといいますか、
はい、
まあ、海外脱出といいますかするという旅行から帰ってまいりました。
昨年はなかなかハードなエジプトの旅だったと。
エジプトの話しましたよね、
はい、記憶してますけれども、ね、
はい、
今年はどこに行かれたんですか。
今年は中国です。
あ、中国ですか。
はい、
なんか今までのその行かれた先のラインナップで中国であまり聞いてなかったなと。
そうですね、ものすごい久しぶりですね。
あ、そうでしたか。
はい、もう非常に驚いたことが、はい、ありますので、
はい、もう中国だとね、いい意味でも悪い意味でもありそうですけれども、
はい、
聞かせてください、はい、お願いします。さあ、中国帰りの小坂さんですが、ちなみに中国のどちらへ行かれたんですか。
上海。
あ、上海なんですね。
日本から上海に入って、うん、それからこう飛行機で飛んで、はい、
桂林
というところに行きまして、
はい、
そこからまた車で移動して、
はい、結構ディープなところに
行ったんですよ。はい、中国の方に話しても、それ遠くないですかそこっていうようなとこなんですけど、はい、なんていうんですかね、もう見渡す限り山水画の世界っていうところがあるんですよ。まあ、私が滞在していた町は陽作という名前の町なんですけども、はい、まあ、その山水画エリアの真ん中みたいな、ね、なんかこうある一部がね、そういう綺麗な景色っていうんじゃなくて、
はい、
まあ、見渡す限りそうだ
と、目に映る場所全てがみたいな。
あ、すごいですね、
うん、
ものすごいスケールで、で一般的にはその桂林っていうのは大都市ですけども、あの桂林から理工っていう大きな川を理工下りっていうんですけども、はい、あの遊覧船で下っていくっていうのがまあ一般的なんですけども、うん、まあ、私はその理工下りの船がまあ概ね終着になっている港、
はい、
まあ、港、その川の港、陽作っていう町なんですけど、はい、そこにあの陸路から行って滞在して、はい、連日そこにいたと、こういう、でまた上海に戻ってきて戻ったと。
そんなディープなところに行かれると、まあ、僕も十数年前上海に行ったことあるんですが、うん、本当に上海の栄えてるところ以外、特に高いビルから見下ろすと何も周りはないっていうイメージだったんですけれども。
そうですよね。
宿泊施設などはある
ん。いや、私ね、20年ぐらい前に一度ここ行ってるんですよ。
はい、そうなんですね。
で全然やっぱなかったんですよ。
うんうん、そのイメージです。
でも思うところあって行ったんですけど、はい、まあ、驚くほどホテルが多くなった。
ああ、そうなんですか。
あ、驚くほど多くなって。
観光地なんですね。
まあ、観光地だね。そして上海はまあ10年ぶりぐらいかな、
はい、
でもやっぱり驚いたね。
あ、そうですか。
もともともうあのタワーとか建ってたけど、なんかでも、まあ、まだまだ開発中のところもいっぱいあったし、
うん、
まあ綺麗になって。あと私知らなかったんですけど、私は個人的な事情で毎年この時期バカンスなんですけども、はい、この時期中国のゴールデンウィークだったんですよね。
あ、そうなんですね。
で上海って地元の人に聞いたら中国で一の観光地だそうで、
うん、
ものすごい人だ中国でものすごい人ってものすごいです。
あ、そうですよね。そもそもものすごい人ですからね。
ものすごい人ですから、まあ、という中で驚いたことはね、はい、とにかくホスピタリティのレベルが高くなった。
へえ、あ、そうですか。
まあ、高くなったってのはちょっと上から目線の物言いですけども、でもやっぱりその10年前の上海、さらにはね20年ほど前のその景勝地、
うん、
まあサービスというものはあまりないという状態。
そうですね、むしろなんかある意味それを楽しんでいくのも込みみたいなところもあった
り、うん、そう、うん、まあやっぱこれ中国だよねみたいな、ね、
はいはい、
いやもうね、まあもともとそれはやっぱりハイクラスのホテルがそれなりのものはあったんだろうけれども、それにしても今回そこそこまあいいホテルに泊まりましたけれども、 まあ、そのコンシェルジュとかもう皆様、フードのサービスの方からなんかもうホスピタリティのレベル高っと思って、
その川の果てのホテル
でも、だましてや上海のホテルではみたいなね。
はあ、そうですか。
もとにかく例えば日本滞在中からいろいろそのレストランのこととか、まあ、相談するわけですよ、うんうんうん、まあ、こと細かに教えてくれるしレスポンスは早いし、うん、頼んでないことまで調べて提案してくれるし
へ
っていうことだったり、その上海のホテルはね、それからもう大体私あの知らない土地に、まあ、詳しくない土地に行くとホテルの送迎を空港から頼むんですけども、うんうんうん、まあ、これもちゃんとしてるしね。でちょっと具体的に一つ驚いたことを言うと、はい、先ほど申し上げたように、まあ、旅程がそういう形ですよね。上海入ってそして桂林行ってまた上海に戻って帰るっていう、うんうん、ですから同じホテルに上海は同じホテルに行って間いなくてまた帰ってきて帰るみたいな形だったので、うんうん、前半の方の泊ではまあいろいろ歓待していただいて、はい、それでまあこれはおなじみですけどもよくあることですが、あのホテルのそのコンシェルジュとか、まあこのホテルはプライベートコンシェルジュがつくんですけど、うんうん、そのプライベートコンシェルジュからの手書きのメッセージカードって置いてあって、あのそのホテル あのイラストが印刷してある、ね、オリジナルのカードだったんですよ。で、まあ、これは、まあ、織り込み済みっていうか、まあ、
そうですね、いいところだと結構そういうことしてくださったりも、
そうです、そうです、うん、先日のこの番組の話で言うと予測誤差ないみたいな感じなんですけどまあそういう方だったんですね。それでケイリンから戻ってきて、はい、でまた泊まったらまたあのベッドサイドに置いてあったんですよ、はい、手書きのカードでウェルカムバックって書いてあって、
あ、ウェルカムバックになってたんですね、
うん、まあそれはね前半の方も手書きだったので、あ、まあ、それと個別メッセージをね、うんうんうん、プライベートコンシェルジュから、はい、あの書いてくださってると思うんだけど、そしたらこう前半とは違うイラストだったんですよ、
はい、
でまあ違うイラストだなと思っただけで、はい、まあさすがのホテルだけに、うんうん、あのいろいろな種類用意してるんだな、
うんうん、
で実はその時は私通り過ぎてたんですよ、はい、そのぐらいで、で帰ってきてから日本に帰るあたりで、はい、はたと気がついたのは、はい、その後半のカードの絵が、はい、よく見るとこう絵が描いてあるスペースの右側に、はい、あの上海のタワーとかね、
はいはいはい、
あの栓抜き型のビルとか、はい、あの有名な景色がこう描いてあって、左側にその山水画の世界の絵が描いてあって、
はい、
真ん中に飛行機が描いてあったんですよ、
はいはいはい、
これって我々の旅程じゃん、
はあ、
ね、
すごい鳥肌立った
でしょ。でもね印刷かと思うぐらいうまいんですよ。
え、それを小坂さんのためだけに、
と間違いないですよね。
そっか、そうですよ、別に上海に来た人が必ずその予定なわけじゃないですもんね。
そうそう、でよく見るとイラスト手書きなんですよ。
はあ、
これは驚いたね。
しかも奥ゆかしいですね。
あ、奥ゆかしいね。
それ書いたぜってしないのが
もうさりげないんですよ。
あら、
置き方も。
そうですか。
でもこういう話が本当に物事一時が万事ですから、もう本当に日本でから上海に行くときにまず3時間以上遅延したので、まあ、都合どれぐらい遅延したのかな、すごい遅延して、たまたま初日ホテルのレストラン予約しておいたんだけどもう閉店時間間際であると、まあ、この時もすごいちゃんと差配してくださって、もう全然時間気にしないで楽しんでくれっていう感じ でレストラン行ったらもうレストランの方もウェルカムよみたいな、もう時間気にしないでねみたいなね。
それはなんか、まあ、一応僕もイベントとかのサービス提供者として、なんでしょう、この日本人としてなんか焦りのようなものを感じるのは。
それでその洋作行って、はい、まあいいリゾートができててね、
うん、
あのまあなかなかこう割と、まあ、南の島のリゾートとかよく行きますけど、はい、こう周りを山水画に囲まれたリゾートってなんかいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱその非日常性にふさわしいねホスピタリティがあり、まあそのホテル内にはクジャクが放し飼いにされており、
うん、
それでやっぱりこう合格が達者でない我々をこうフードの担当の方とかいろいろね、こう滞在中にいろいろお世話になった方々がもういちいち我々を目にかけてくれるようになって、至れり尽くせりでね気にかけてくださって、
そうですか、
あのよかったんですよね。だからまあその今宮田さんおっしゃったね、おもてなしの国じゃないですか我々
日本は。そうですね、
何かこうちょっと感じますよね。
何でしょうこの焦りは。
そうなんですよ、
別にホテルを経営してるわけでもないのに。
いやでも焦った方がいいんじゃないかって最近ね、
はい、
私これ全然違う ある方なんですけど、ある親日家の中国の方のライターさんがいて、その方が中国の富裕層のレポートされてるんですけども、中国の富裕層の方々がこう日本離れが起きているって話があって。
日本離れですか。
うん、でものすごい日本を皆さんお好きで、私のよく知ってる方々もみんなすごい日本を好き。
そうですよね、京都なんかもホテルすごいですもんね、
う
ん、
で日本に来て本当にこういう食を楽しんでってやってく、うん、長年やってくださってる方多々いらっしゃるんだけど、まあ、そういう方々が始まってますよというレポートがありまして、でどうしてかっていうことをとあるものすごい日本好きの毎年5回ぐらい来てる富裕層のある方に、うん、その方がインタビューしたところ、うんうん、やっぱりいや以前は良かったんだけど、特にコロナ開けてからまた久しぶりに来てみたら変わってたと、
まあ、言ってしまえばレベルが落ちてたと。
と、
はあ、
でなんかそのハイクラスと言われてるホテルとかお店なんか行ってもなんかみんな忙しそうで、なんか対応がぞんざいだと。でなんか、はい、実は滞在中に今回あちらのミスがあったんだけど、それに対するフォローも、まあ、どうかなというようなものだったということだったり、飲食店はこうなっちゃったとか、あれはこうなっちゃった、これはこうなっちゃったという、いや
いや日本人としてもただ目の当たりにしていまして、私も別にね、はいはい、悪口を言うつもりもない、誰にもこれは言ってなかったんですけど、今年の夏休み、
うん、
年に1回の家族旅行のいいところに行こうっていう会で、うんうん、それなりにいいホテルっていうか、その町ではもう一番いいホテル、
国内の、
国内の、
あ、日本国内の、
日本国内の、はい、予約しまして楽しみに出かけたんですよ、
うん、
でそこには素敵な子供も入れるプールがあったので、うんうん、もう息子と水着を持って行って、じゃあ行こうねって言ったら、フロントで、あ、お子様入れる時間は決まってまして、あと30分なんです、お急ぎくださいって言われて、あ、わかりました、すぐ行きますって言ってプールに向かったんですね、
うんうんうん、
そしたらプールの受付で、あ、お子さんの時間も過ぎてます、ダメです、え、30分前ってフロントの方が言ってましたけど、あ、じゃあフロントが間違ってます、ダメですって言われて、究極ダメなのは別に構わない、
まあ、そう、確かにな、ルールだからな、
そうですね、フロントが間違ってるかどうかの主張を今そこでされるのはもう我々にとってはそんな関係もないことだから、
それを
言っちゃうんだなと思って、まあまあまあ、なんかボタンの掛け違いかなぐらいに思ったんですよ。ですごすごとまたフロントの方に戻ってきて、あれ入られなかったんですかみたいになって事情を説明したら、もう一番偉い人が現れて、すいません、絶対普段はそんなことがないんですけれどもつって、もし時間を過ぎてたとしてもお子様のご都合とかも考えて絶対入れるんですがとかって謝られて、
あ、
なんかこのすごくその支配人っぽい方は気を使ってくださるんですけれども、それが行き渡ってなかったんだなと思いながら、まあ、全然大丈夫ですよ、そんなことで起こりゃしないのでと思って、まあ、いいお部屋で快適に過ごして、ちょっと笑ってしまったのが翌日、うん、朝食会場で私たちのカードを見つけて、うんうん、昨日はすいませんでしたってわざわざ言いに来てくださいまして、あ、そんなご丁寧に大丈夫ですよつって、
はいはい、
心ばかりのお詫びですのでこちらをって言って新しいルームキーを渡されたんですよ、
はい、
これは何でしょうか。お部屋のチェックアウト時間を1時間伸ばして11時にさせていただきました、ありがとうございます、ただ私もともとチェックアウト12時なんです。
あ、何なんだろうね、
もうボロボロやないかと思って、
何なんだろうね、
別にその怒るようなことでもないんですけど、
まあまあ確かにね、怒ってないしね、別にね、
うん、なんか年に1回の家族旅行でいいところだって言ったという意味では、まあ、少々がっかりしますし、でも皆さん一生懸命なのに、そう、ここ小坂さんにちょっと聞きたいし、なんでこんなに皆さん一生懸命やられてるのにこんなことになっちゃうのかなと。
いやー、これね、何が起きてるんだろうと私も思うんですが、まあ、その個別具体的にね、それはどういう原因で起きたかっていうのはこうコメントのしようもないんですけれども、ちょっとまあ今の宮田さんの問いかけの返答に変えてお伝えすると、
はいはい、
ここ数年前からですね、私が主催するワクワクマーケティング実践会では、まあ、非常に当たり前のようなスローガンを一つ掲げていて、はい、スローガンの一つなんですけども、
はい、
親切親身丁寧って掲げてるんですよ、
はいはい
はい、でみんなに言ってるんですね、うん、親切親身丁寧、ただ特別なことをやれって言ってるんじゃなくて、まあ、うちの会員さんたち基本的にみんな親切親身丁寧だから、それが同業他社から非効率だと言われようとも、うん、でよくそんな面倒くさいことやるねと言われようとも、
うんうんうん、
まあ、皆さんにとってはそれは当たり前だったり、むしろお客様に対してやってあげたいことだろうから、うん、まあ、やろうよねと、
うんうんうん、
まあ、ちなみに非効率とか手間面倒くさいということが中長期的には大きな収益がとなって帰ってくることはもう私のいつもの理論でご存知ですよね、はいはいはい、みたいな話をするわけですよ。だからその 会員さんたちが行う親切親身丁寧に対するお客さんの評価がなんかね以前よりずっと高いんですよ。
あ、
どの業種でもそれが起こってるんですよ。
なるほど、まあ、それは要するに翻って、
翻ってなんですよ、
ってことですよね。
まあ、20年前20、まあ、うちの会25年前に発足してますけども、うんうんうん、20年前25年前に同じことをやってもこれほどお客さんから評価されてなかったよねと、うんうんうん、でもうちの会員さんたちやってること変わらないよねと、
うんうん、
でも異常に近年評価高くなるよねという話と、うん、今の三尾田さんの話はまあ通じ
てるかもしれない
よね。
ね、
ただ個別具体的にね、うん、それぞれの会社やお店、ホテルとかレストランなどなどの中で何が起こってるかは何とも言い難い、
うんうんうんうん、
だけれどもよくもう起こっていることですね、
ですね。それで小坂さんが国外のラグジュアリーホテルでやっぱ感動されてしまうっていうのはすごいなって思う、その気持ちもより強くなっちゃいますもんね。
そうなんですよね、うん、やっぱりその中国の例えばホテルなりレストラン、私が、まあ、今日は一部しかお話できませんでしたけども、感じたことっていうのは当然中国の方々も感じるわけで、例えばですけど先ほどの中国の富裕層の方 もう国内の旅行でいいんじゃないかっていうふうになりかねないというか、うん、なるじゃないですか、
うん、
やっぱ日本だろうと、本来、ね、ホスピタリティ、おもてなしだろうと、
親切親身丁寧なんて一番日本人じゃないかっていう感じがしますもんね。
だからなんかそこに私先ほどイミジクも言いましたけども、なんか非効率とか、はい、それでよくもう本当にねそういうことをよく言われるようになったんですよ、うんうんうん、私たちがやってることも逆にどの業界でも周りから非効率とか、あの面倒くさいでしょそれとか、そんなに手間かけてどうなるんですかとか、あのこれは実話なんですけど、挙句の果てにありがとうとお客さんに言われたからどうなんですかと、
わお
こういうマインドだったり土壌にどんどんあらゆる業界で日本の企業がシフトしていってしまっている実情っていうのは私は現場で見聞きするので、
なるほど、
まあ、私なりに思い当たる節、なぜそうなっているかというのはあるのですが、それはあまりにも生々しいのでここでは割愛させていただけますけれども、まあそういう中国体験と現在のね日本のありよう、まあやっぱり考えさせられるところですよね。
実感を伴って感じました。そして皮肉にも親切親身丁寧にすればそんな状況だから勝てるというお話でもありますね。
そういうことなんです、
はい、いやなんかいろんな気持ちが今渦巻いてますけれどもありがとうございます。
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。